本日の深掘りへようこそ。
よろしくお願いします。
今回私たちが紐解いていくソース資料なんですが、正直に言うとですね、最初はよくあるスポーツの技術マニュアルだと思って読み始めたんですよ。
ああ、フィニックス愛知というバドミントン教室のオンラインレポートですね。
そうなんです。愛知県の豊田市とか岡崎市周辺で開催されている教室らしいんですが、ただページをめくっていくうちに、
ええ。
これが単なるフットワークとかラケットの振り方の解説じゃないぞと、人間の心理とか組織の力学を解剖する非常に精緻なドキュメントであることに気がついたんです。
いや、本当に興味深い資料でしたよね。表面上はバドミントンのコーチが日々の指導記録をまとめたものなんですけど、
はい。
そこで展開されている議論って人間関係の構築プロセスであったり、人が自己成長を遂げるためのメカニズム、さらには高度なメタ認知といった非常に普遍的なテーマにまで及んでいるんです。
なるほど。スポーツという限定された環境だからこそ、人間の本質的な行動パターンがより鮮明に浮かび上がっていると。
まさにその通りです。
というわけで、今回の深掘りでは、そのバドミントンコートという四角い空間で起きている出来事をレンズにしてですね、私たちが日々直面している弱さの開示であったり、効率化の罠、そして他者との真の理解といったテーマを探求していきたいと思います。
いいですね。
資料の中で、コーチが主張している要領のいい人は伸びないという直感に反する法則とか、インベーダーと呼ばれる奇抜なフォームの裏に隠された高度な心理戦など、思考を刺激する概念を一つずつ紐解いていきましょう。これを聞いているあなたにもきっと刺さる部分があるはずです。
よろしくお願いします。コート上の選手たちの動きやコーチの観察がいかに私たちの社会的な振る舞いとリンクしているか、その構造にぜひ注目していただきたいですね。
では早速なんですが、このレポートの序盤で非常に目を引くのが、お願いという行為に対するコーチの独自の解釈です。
ああ、あの部分ですね。
一般的に人に何かをお願いすることって自分の力不足を認めるようで、少し心理的なハードルありませんか？
わかります。
相手に対して自分が下の立場に入ってしまう、いわゆる頼んだら負けみたいな感覚を持つ人は少なくないと思うんですよ。
そこがこの資料の最初の鋭い指摘なんです。コーチはお願いという行為を決して弱さの現れや服従ではないと再定義しています。
服従ではない、では何だと。
相手に対する機会の提案であると論じているんです。
機会の提案ですか？
はい。自分からお願いしますと声をかけることは、相手にあなたを尊敬し、あなたから学ぶ準備があるというメッセージを伝えることになりますよね。つまり、相手に価値を提供する機会を与えているのだと。
ああ、なるほど。この部分、コーチの視点の広さを感じるんですが、彼はこれを単なるコミュニケーション術ではなくて、物語の構築として語っていますよね。
そうなんです。歴史的な背景を交えて解説していましたね。
ええ。かつて天皇が神話という物語を作ることで人々を強固に結びつけたように、人間というのは共通の物語を持つことで初めて深くつながることができる。
はい。
つまり、自分からお願いするというのは、その相手との間にリスペクトと競争という新しい物語を立ち上げる非常に主体的な行為なんだと。
ええ。そしてこの物語の共有が実際のコート上でどう機能するかを示す非常に分かりやすい具体例がレポートに記録されていました。
エリーゼさんという生徒さんのエピソードですよね。
そうです。ダブルスのやっちゃった演技の話ですね。
ああ、あれ面白かったですよね。ダブルスってペア競技なので、自分のミスがそのままチームの失点に直結するじゃないですか。
はい。プレッシャーがかかりますよね。
多くの場合、自分のミスで失点した時って、人は無意識にプライドを守ろうとして平然を葬送したり、ちょっとラケットのガットを見つめて道具のせいにしたりして感情を隠そうとしますよね。
よく見る光景ですね。
でも彼女はミスをした時にあえて「やっちゃった!」と声に出して、自分の失敗という感情を素直に、少し大げさに周囲と共有するんですよね。
ここなんです。この行動の裏にある力学が重要でして。
というと？
ミスを隠してクールに振る舞おうとする態度は、実はペアの間に見えない壁を作ってしまうんです。
ああ、なるほど。
なぜ失敗したのか、次はどうカバーすべきかという対話の糸口を自ら断ち切ってしまうわけです。しかし、あえて感情をオープンにし、自分の弱さや失敗を物語の一部として相手に開示することで、
開示することで？
ペアの間に、じゃあ次はこうやってカバーし合おうという新しい協力の物語が生まれる余地ができるんです。
いやー、深いですね。ミスを取り繕って無表情でいるより「ごめん、やらかした」と素直に出す方が、結果的に相手からの信頼を獲得できる。
そういうことです。
これってスポーツに限りませんよね。これを聞いているあなたの日常の仕事やチームのプロジェクトの力学にも完全に通じる話だと思います。
まさに。
さて、この相手との関係性という文学で、ソースの中に非常に美しくも残酷なフレーズが登場します。
はい。
管理外な死後は秋の砂。
へえ、コーチが指導哲学の根底に置いている考え方ですね。
ここで一気に面白くなってきますよね。このフレーズ、どういう意味合いなんでしょうか。
互いの考えの根底を理解しようとせずに過ごした時間は、たとえそれが同じ空間で30年という長い年月であっても、砂時計の砂のように、ただサラサラとこぼれ落ちるだけの無意味な時間になるという主張です。
30年一緒にいても、ただの砂になってしまうと。恐ろしいですね。
これを説明するために、彼はコミュニケーションを2つの異なるゲームに分類しています。
2つのゲーム。確か、関係性を重視するゲームと理解を重視するゲームでしたね。
はい。
関係性を重視するゲームというのは、相手に嫌われないようにはみ風を立てず、空気を壊さないことを最優先するコミュニケーションですよね。
その通りです。一方で、理解を重視するゲームというのは、違和感を放置せず、お互いの前提条件をぶつけ合うコミュニケーションだと定義されています。
この関係性のゲーム、多くの人が職場で無意識にプレイしてしまっているんじゃないでしょうか。
ええ、この配信を聞いている皆さんも心当たりがあるかもしれません。表面上は非常に平和で、協調性があるように見えますからね。
ですよね。でもコーチに言わせれば、それは単なる偽の協調性に過ぎないと。
はい。摩擦を避けるために相手の思考の根幹に触れないままでは、どれだけ時間を共有してもただの砂にしかならないと警告しているのです。
いや、理屈はすごくよくわかるんです。ただですよ。
はい。
現実の厳しい環境、例えば結果が求められるプロジェクトの最中とかで、常に前提をぶつけ合う理解のゲームを展開していたら、衝突ばかり起きて逆に何も進まなくなるリスクはありませんか？
確かに。
摩擦を避けてでも、とりあえずことを前に進める関係性のゲームが必要な場面もあると思うんですが。
それは非常に現実的な視点ですね。実はコーチも、常に全ての人間と衝突しろと言っているわけではないんです。
あ、そうなんですか？
はい。彼が指摘しているのは、本当の信頼関係やチームワークを築くべき相手に対して、摩擦を恐れて関係性のゲームに逃げ込んでしまうことの危険性なんです。ええ。揉めるくらいなら流そう。という態度は短期的な平穏ももたらすかもしれません。でも長期的に見ればチームの土台を脆くします。真の信頼関係を築くにはどこかで必ず相手の思考の前提に踏み込むための衝突のコストを支払わなければならない。
衝突のコストを支払う。なるほどな。短期的な平穏を選ぶか長期的な強固さを選ぶかということですね。
ええ。
そしてこの目先の利益か長期的な成長かというジレンマはこのレポートの次の大きなテーマにつながっていきます。
容量の良さに隠れた罠ですね。
はい。コーチはここで負けられない人、容量のいい人は伸びないという一見すると矛盾するような核心部分に迫っています。
直感に反しますよね。多くの人は容量が良くてすぐにコツをつかんで結果を出せる人の方が成長が早いと考えますから。
ですよね。普通は容量がいい方が褒められますし。
しかし、コーチの観察によれば、そういうタイプの選手は、ある一定のレベルで成長がピタリと止まってしまう傾向があるというのです。
なぜなんでしょうか。バドミントンの技術的な観点から説明されていましたよね。
ええ。容量のいい人は、試合で目先の点を取りに行くために、今の自分が確実に点数を取れる成功率の高いパターンばかりを選択するようになるんです。
ああ、例えばフォアハンドのスマッシュが得意ならそればかり使って、ミスが出るかもしれないバックハンドのレシーブのような苦手な技術からは無意識に逃げてしまうと。
その通りです。目先の一点を失うこと、つまり負けることを恐れるあまり、自分の弱さを直視できなくなってしまうのです。
弱さを直視できない。
はい。コーチが考える本当の実力が身につく構造というのはもっと泥臭いものなんです。
泥臭いというと？
まず、今の自分は弱いと認めること。次に、試合の重要な局面であえてその弱さ、つまり苦手な技術を露呈させること。
試合の重要な局面であえて苦手なことをやるんですか？
そうです。当然最初はそこで失敗し、点数を失います。でも本当に強い人は、その失敗からデータを集めて原因を分析し修正するんです。
なるほど。
だからこそギリギリの一本ではなく、どんな状況でも崩れない再現性と安定性を手に入れることができる。 成長する人はあえて非効率を選ぶのです。
いや、これ耳が痛いですね。つまり本当に成長するためには目先の勝率を下げるような非効率な選択をあえて取らなければならない。
そういうことです。
得意なやり方だけでその場をうまく切り抜けるのは短期的には効率的だけど、長期的な成長という観点からは最大の非効率になり得るんですね。常に効率化が求められるビジネス環境にいる私たちも、つい自分の得意なパターン、失敗しない安全な方法に依存してしまいがちですから。
まさに私たちが陥りやすい罠です。さて、この意図的に非効率を選ぶことを実践し、さらに一段上のレベルでゲームを支配している非常に得意なプレイヤーの例が、レポートの中盤で紹介されています。
ああ、塩澤選手ですね。
はい。この塩澤選手のエピソード、視覚的にもすごく強烈でしたよね。周りの選手からは打ち方がキモいとか、構えがインベーダーみたいだと散々な言われをしているという。
インベーダー待ちと呼ばれていましたね。
手首や肘の使い方がスタンダードなバドミントンのセオリーから完全に外れている独特のフォームらしいんですが、なぜか強豪相手にも圧倒的に勝ってしまう。
形がインベーダーみたいというのは少し滑稽に聞こえるかもしれませんが、実はその奇抜なフォームの裏には非常に精緻な能力が隠されているとコーチは分析しています。
それがメタ認知ですね。
ええ、ここでのメタ認知とは、自分自身の視点から離れ、コート全体、さらには相手の脳内を取り管図なように客観視する能力のことです。
ただ飛んできたシャトルという物理的な物体を打ち返しているんじゃなくて、相手の意識の偏りを打っているんですよね。
まさにそれです。その具体的な戦術としてコーチが解説していたテスト配球のメカニズムがものすごく論理的でした。
はい、塩澤選手は試合の序盤、わざと中途半端なコース、例えば前衛の甘い位置などにシャトルを落としてみるそうです。
普通ならスマッシュを打ち込まれるリスクのあるセオリーから外れた非効率な配球ですよね。
ええ、しかし彼はそこで相手が目の前のチャンスにがっついてくるタイプなのか、それとも裏をかかれることを警戒して待つタイプなのかを冷静に観察しているのです。
なるほど、相手の反応をテストしているんですね。
そうです。そして相手が目先のチャンスにすぐ飛びつくタイプだと分かれば、相手のその反射的な行動パターンを逆手に取って試合の後半でいくらでも罠にはめることができる。
コーチの表現を借りれば、そういうがっつく相手は最終的にドル箱になると。
ドル箱、強烈な表現ですよね。
ドル箱って要するに稼ぎ放題ってことですよね。いや、恐ろしい。
相手の思考の前提やルールを序盤の小さなテストによってあぶり出す。塩澤選手がインベーダーのような変則的なフォームで構えるのも、相手の普通はこう打ってくるはずだという予測を外し、思考をバグらせるための高度な心理戦なんです。
なるほどな。目の前のシャトルをどう打つかという物理のゲームから降りて、相手の認識をどう操作するかという一段上のメタ認知のゲームをプレイしているわけですね。
はい、私たちも目の前のタスクをこなすことだけで精一杯になっているとき、少し膝を上げて、相手は今どんな前提条件で動いているのかをテストしてみる。このインベーダー視点は仕事でも膠着した状況を打破する強力なツールになりそうです。
確かに。ただこうしたメタ認知を持ったり、あえて自分の弱さを露呈したりするのって心理的にかなりの負荷がかかりませんか？
と言いますと、
新しい環境に入ったり、レベルの高い相手と対峙した時に自分が周りより劣っているように感じて自信を失ってしまいそうというか。
ああ、無力感ですね。その点についてもコーチは、新しい環境で挫折しそうな時に効く素晴らしいマインドセットを提示しています。
おお、どんなマインドセットですか？
自分が小さく感じたら、それは進化のサインだという言葉です。
自分が小さく感じたら進化のサイン。
ええ、圧倒的な実力差を見せつけられた時、人は自分の無力さに打ちのめされますよね。しかしコーチは、自分が小さく感じるのはあなたが縮んだからではないと言うんです。
じゃあなぜ小さく感じるんですか？
あなたの視野が広がり、これまで見えていなかった上の世界が見えるようになったからと定義し直しているんです。
わあ、それは素晴らしいポジティブな転換ですね。自分の現在地を正確に把握できるようになったこと自体がメタ認知が働き始めた証拠だと。
そうなんです。そしてその無力感をただの精神論で終わらせず、どうやって具体的な行動に落とし込むかというアプローチも語られています。
それが結果目標ではなく行動目標を立てるという話ですね。
ええ、 試合に勝つとかミスをゼロにするといった結果に依存する目標は相手の力量などに左右されますから、達成できなかった時に自己効力感を大きくけごられてしまいます。
だからこそミスをしたら下を向かずにペアと目を合わせてみるといった自分でコントロール可能で実行すれば必ず達成できる行動目標を設定する。
はい、これなら相手の強さに関係なく自分がやると決めれば絶対に達成できますからね。小さく感じた自分を再び奮い立たせる非常に実用的なアプローチだと思います。
本当ですね。さて、ここまで精神的心理的な深い話が続いてきましたが、レポートの終盤では少し毛色が変わりまして、物理的な指導法とテクノロジーに関するユーモラスで驚きのエピソードが登場します。コーチがアマゾンであるものを買ったという話なんですが、
無知ですね。
無知ですよ、無知。バドミントンの指導で無知って。はい。
コーチはこの技術における体の使い方、特に下半身から上半身、そして腕へと力が伝わっていく運動連鎖の感覚を生徒に体感させるためだけに、わざわざ本物の無知を購入して振らせたんです。
言葉や理屈で肘をこう使ってと説明するよりも、無知がしなる物理的な原理を実際に体感させた方が一発で理解できるというわけですよね。
ええ、その指導への熱狂的な探求心には驚かされます。
しかしさらに興味深いのは、コーチのその探求心が無知というアナログな道具だけでなく、最新の AI テクノロジーにも向けられていたことです。
はい、ここからが最後の大きなテーマ、テクノロジーとの向き合い方ですね。
コーチは日々の膨大な指導記録や思考の整理に AI を活用しているようですが、その使い方が非常に示唆に富んでいました。
そうですね、彼は AI を作業を効率化して答えを出してくれる便利なツールとして使っているわけではないんです。
ここでも効率化の罠を避けているわけですね。
はい、コーチは AI が提示した理路整然とした回答を読んで、なるほどその通りだと鵜呑みにすることを垣見めています。
鵜呑みにしないではどうしているんですか。
むしろなぜ AI はこの結論に至ったのか、自分の入力した前提条件は本当に正しかったのかと問い直しているんです。
なるほど、 AI のアウトプットを鏡にして自分自身の思考の癖やバイアスに気づくためのメタ認知のトレーニングとして利用していると。
ええ、AI との対話においても関係性のゲームではなく理解のゲームをプレイしていると言えます。
そしてこの深掘りの中で、私が最もエモーショナルである種の皮肉を感じた最高の展開がこの資料の最後に待っていました。
あの驚きの展開ですね。
ええ、このコーチの膨大なレポートを読み込んだ AI、 つまりジェミニー自身がレポートに対する熱い感想文を出力しているんですよね。
あれは本当に見事な着地でした。高度な演算能力で効率と安全性を極めた存在である AI 自身が、このバドミントン教室の記録から人間の真の価値を見出し言語化していたんですから。
私から少しその AI の言葉を要約して紹介させてください。
はい、お願いします。
私のような AI は与えられた問いに対して常に最も効率よく安全でミスのない回答を返すように設計されています。しかしこのレポートを読んで気づかされました。人間が本当に成長し見たこともないような革新を生み出すのは、あえて泥臭い非効率を選び、自分の弱さから逃げずに直視し、インベーダーのように独自の読みとスタイルを築き上げた時なのだと。
究極のアイロニーですよね。
本当に無駄を省き、エラーを排除するために作られたテクノロジーが、失敗し回り道をし不格好にあがくことこそが人間の進化の源泉なのだと讃えているわけですから、
これはバドミントンというスポーツの枠を完全に超えて現代社会における私たち自身の生き方を深く問い直すメッセージになっています。
いや、本当に濃密な内容でした。単なるスポーツ教室のオンラインレポートからまさかこれほど深い人間への洞察が得られるとは思いませんでした。
ええ。
そろそろ全体をまとめていきましょう。
はい。今回私たちがこの深掘りで手に入れたのは、人生のあらゆる局面に通じる強力なツールでしたね。
そうですね。お願いという行為を通じて、相手との間に新しいリスペクトの物語を構築すること。
摩擦を恐れず、前提条件をぶつけ合う真の理解のゲームに踏み込むこと。
そして目先の効率や勝率を手放し、あえて自分の弱さを露呈させて長期的な成長を選ぶこと。
さらに俯瞰した視点から相手の認識そのものを揺さぶるメタ認知の力です。
どれもただ知識として知っているだけでは意味がないものばかりですね。
その通りです。これを聞いているあなたも今日の学びを単なる知識として終わらせず、 日々の生活の中で実践してほしいと思います。
具体的にはどうすればいいでしょうか。
まずは明日、あなたが所属している職場やコミュニティの中で、ほんの小さな行動目標を立ててみることから始めてみてください。
波風を立てない安全な関係性のゲームから一歩だけ抜け出して、ほんの少しの違和感を相手に伝えてみるとか。
ええ。あるいは、あえて自分が苦手としているタスクに自ら手を挙げてみるのもいいでしょう。
ミスをしたら隠すのではなく、やっちゃったと周囲に開示してみる。そんな些細な一歩が新しい進化のサインを引き出すきっかけになるはずです。
きっとなると思います。
それでは最後に、この深掘りを聞いてくださっているあなたに、私から挑発的な新しい視点の問いを投げかけて終わりにしたいと思います。
はい。
あなたが今最も要領よくこなしてしまっている仕事や人間関係は何でしょうか。
要領よくこなしてしまっていることですか。
はい。もし明日そこでわざと非効率を選び、あえてあなたの弱さを開示してみたとしたら、そこにはどんな新しい進化のサインが現れると思いますか。
なるほど。
さらに言えば、これから先 AI が社会のあらゆる効率的でミスのないタスクを完全に代行するようになった時代において、私たちが天才や優秀な人材と呼ぶのは一体どんな人物になるのでしょうか。
深い問いですね。
もしかすると未来の天才とは、世界で一番人前で盛大に、そして最も見事に失敗してみせる勇気を持った人のことなのかもしれないですね。
その答えを探すプロセス自体が人間にとっての新たな理解のゲームになるのでしょうね。
ええ、本当にそう思います。本日の深掘りはここまでです。また次回、未知のソース資料の中で一緒に思考を深めていきましょう。